先週ナザレの人々はイエス様の教えを聞いて驚きましたが、この人はヨセフの子ではないかという固定概念によって結局イエス様を受け入れませんでした。それからイエス様はカリラヤ湖の周辺の町カパルナウムに行かれます。今後この町がイエス様の宣教活動の拠点となっていきます。今日の31節にイエスはカリラヤの町カパルナウムに下って、安息日には人々を教えておられたとあります。前回のナザレのところにもそうでしたが、イエス様は安息日になると街道に行って人々を教えておられました。ところが32節を見ると、人々はその教えに非常に驚いたと書いてあります。またその理由について聖書はイエス様の語るその言葉には権威があったというのです。イエス様の言葉には権威がありました。では権威のある言葉とはどういう言葉なのでしょうか。話が上手だとか、あるいは説得力があるというだけで権威があるとは言いません。イエス様の語る言葉に権威があったという言葉は一体どういうことだったのでしょうか。並行箇所であるマルコによる福音書1章22節では、律法学者のようにではなく権威あるものとして教えられたとあります。当時の律法学者たちは律法についての広く深い知識を持っていました。そして先生であるラビの A はこう言っています、ラビの P はこう言っています、そういう話し方でした。それに対してイエス様の教えは直接神のメッセージを語ったのです。昔の言い伝えではこう言われますが、私はこう言います、そういう話し方をなされました。イエス様はやたらに他人の言葉を引用せず、言葉の権威を持って堂々と話されました。だから言葉には力がありました。この権威というのは実際に物事を動いていく力があるのです。例えばあの人は言っていることとやっていることが違うということがありますが、イエス様にとっては語ったことがその通りになっていくのです。ヨハネによる福音書5章を見ると、38年間も病気で苦しんで横たわっている人がいました。イエス様はその人に、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと言われました。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出したと聖書に書いてあります。このようにイエス様が語ったことがその通りになっていくのです。これが権威ある言葉の現実なのです。今日の聖書箇所においても同じでした。著者ルカはまずイエス様の教えにおいて、そして悪霊を追い出す奇跡においてイエス様の権威について私たちに伝えようとしています。33節に、ところが街道に汚れた悪霊に取りつかれた男がいて大声で叫んだと書いてあります。突然街道に座っている一人が大声を叫び出しました。ここで汚れた悪霊に取りつかれたとありますが、具体的にどういう状態なのかは分かりません。ところがこの男は悪霊に取りつかれていて精神的な病、苦しみを負っていたと思われます。 この糸に取り付いていたクレイはナザレのイエスが一体何者なのかを分かっていました。だからこそ叫んだのです。34節、ああナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体は分かっている、神の聖者だ。ここで我々とは悪霊のことであって、ナザレのイエスが誰なのか、また自分が到底かなわない相手であることを知っていました。我々を滅ぼしに来たのかという言葉がそのことを示しています。ヤコブの手紙の2章19節に、あなたは神は唯一だと信じている、結構なことだ、悪霊どももそう信じておののいていますと書いてありますが、悪霊もこの方は神だということをよく知っています。ただ悪霊はおののくだけで神に従うとはしませんです。あなたは神の聖者だとは言うけれども、あなたに従いますではなく、構わないでくれというのです。つまり構わないでくれというのは悪霊の心からの叫びでした。それに対して35節にイエスが黙れ、この人から出て行けとお叱りになったとあります。奥田智志先生がおられます。先生は東八幡教会の牧師でした。当時にホームレスの支援をしておられて、現在その活動は NPO 法人に発展し、北九州で大きな働きをしておられます。先生が書いた「もう一人にさせない」という本の中で、藤崎巌さんの話が書いてあります。彼と出会ったのは1994年だそうです。その頃奥田先生は毎週深夜に駅前の藤崎さんがいるところを訪ねていました。もうすでに60代後半だった藤崎さんの首は腫瘍ができて曲がっていたそうです。誘引を進めるわけですけれども、本人は一切応じないのです。もういいです、放っておいてください、もう死にますからと繰り返しました。それでも何度か病院に行く約束を取り付けたそうです。当日の朝、病院の予備で藤崎さんを待ちます。しかし彼は現れないのです。後日、なんで来なかったと尋ねると、もういいです、いつものセリフを繰り返すだけだったそうです。もういいです、死にますから。この言葉は僕のどんな説得の言葉よりも説得力があり、絶望的であるがゆえに絶対的な響きを持っていたと奥田先生は言います。死んでもいいと言い切る人の前で、そもそも人は生きなければならないという、そういう理屈は崩れ去ったそうです。果てしない虚しさ、奈落の底へと僕を突き落としたというように記しておられます。そんな奥田先生を支えたのが今日の御言葉でした。汚れた悪霊が、構わないでくれ、あなたは私と何の関わりがあるのかと叫んだときに、主イエスは黙れと一括をされます。この主イエスの黙れという言葉は藤崎さんに対する希望だったといいます。そして奥田先生に対する宣言でもあったそうです。なぜなら当時何を言っても無駄だ 本人次第だという諦めが僕を支配しようとしたからだと言います。イエス様はそんな先生に黙れと一括をされました。それは誰よりも権威ある言葉として先生に響いたそうです。以後7年間藤崎さんのところに通うことになります。その日もいつものように藤崎さんを訪ねました。はい、お弁当ありがとう。アパートの準備をしましょうか。いつもならもういいです、放っておいてください、ではまたという主宿のですが、その日は違っていました。はい、お願いします。何が起こったかわからないのですが、その日が来たのです。だから勝手に諦めるのは申し訳ない、5回だからもうダメだとも言えない、6回目に分かりましたと言ってくれるかもしれないと言います。神の時は所詮人には分からない、でも常に時にかなって惜しくし、アパートに入れられてからの藤崎さんは別人のように明るくなったそうです。しかし平穏の日々は長く続きませんでした。首の腫瘍はどんどん大きくなり、ついに入院されました。もう肝が声帯を侵し、すでに声が出なかったのです。会話はもっぱら筆談となったそうです。亡くなる前日、奥田先生は教室を訪ねました。書きますかと尋ねると、もう書けないと手で示されたのです。聖書を読んで祈ると、藤崎さんが手で書きたい合図をされました。筆談のノートを神の顔の前に差し出すと、震える手で書き残したのは、奥田先生ありがとう、よれよれの字だったそうです。涙が折れて、こちらこそありがとうございました、あなたと会えてよかったと言いたかったそうです。翌日、藤崎さんは静かに息を引き取られました。奥田先生は最後にこう言います。人はいつか変わる、そのいつかは人にはわからない、だが時は備えられると信じる、だから諦めない、もういいです、放っておいてくださいと言っていた人が、ありがとうと言って静かに亡くなっていく、神の働きだと思う。神様は傲慢な私に黙れと迫り、なすべきことを示される。聖書の神は生きて働いておられる、だから私は諦めない、諦めそうになったら主イエスの黙れ一括されたい、このように文章は終わります。藤崎さんとの出会いの後、奥田先生がいろんな不安の中で諦めそうになるたびに、主イエスは権威を持って黙れと一括され続けたのではないでしょうか。私たちもそれぞれの不安の中で生きています。2年以上続けているコロナの中、いつコロナ感染が収束するだろうか、感染されたら大丈夫だろうか、などなどいろんな不安の中、諦めが芽生えるときに主イエスに一括していただくのです。黙れと主は言われるのです。今朝私たちはどうでしょうか。これ以上は無理、もう我慢できない、これで終わりにしようと思ったことはないでしょうか。あるいは諦めてしまったことはないでしょうか。 イエス様は何に対して権威を持ってたまれと私たちに語りかけておられるのでしょうか。最近桜教会の現状を踏まえて祈る時があります。その中、桜教会に委ねられたこの主の技を教会員一人一人が担っていかなければならない時期が来たなと思わされました。役員だけ頑張ればというのではなくて、教会員一人一人が少しずつ担っていく必要があります。今奉仕をするから、それ以外はお任せというのではないのです。なぜなら桜教会は個人の教会ではないからです。桜教会は主の教会です。教会に一人一人が教会の頭なる主イエスを仰いで、この教会に委ねられている選挙の技を担っていくのです。それぞれいろんな個事情があると思います。ところがまずこの桜教会のために祈ってください。その祈りの中で示されることがあると思います。今日の35節にこうあります。イエスが黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、悪霊はその男を人々の中に投げ倒し、何の記事も負わせずに出ていた。悪霊が去った後、この人がどこに置かれたかというと、人々の中にと書いてあります。しかもこの人は何の記事も負わされることはありませんでした。つまりこの人は共同体の中に何の記事もなく復帰することができました。イエス様はただただ悪霊を追い出すだけではなくて、共同体の中へと一人の霊愛者として復帰することを許してくださいました。その主イエスは今も生きておられます。そしてこの礼拝の中に、もういいです、放っておいてください、その声にたまれと愛を持って叱ってくださいます。その声に従いたいものです。お祈りいたします。